今日の箇所はレビ記の25章8節から17節までです。レビ記の25章8節から17節。あなたは安息の年を7たび、すなわち7年の7倍を数える。安息の年の7たびは49年である。あなたはその第7月の10日に角笛を鳴り響かせなければならない。食材の日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせなければならない。あなた方は第50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。第50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また手入れをしなかったブドウの木の実を集めてはならない。これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は畑の収穫物を食べなければならない。このヨベルの年にはあなた方はそれぞれ自分の所有地に帰らなければならない。もしあなた方が隣人に土地を売るとか、隣人から買うとかするときは、互いに害を与えないようにしなさい。ヨベルの後の年数に従って、あなたの隣人から買い、収穫年数に従って、相手もあなたに売らなければならない。年数が多ければ、それに応じてあなたはその買い値を増し、年数が少なければそれに応じてその買い値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは収穫の回数だからである。あなた方は互いに害を与えてはならない。あなたの神を恐れなさい。私はあなた方の神、主である。アメン。今日はヨベルの年についてです。ヨベルの年、ヨベルという言葉は角笛という意味です。このヨベルの年とは、49年に一度訪れる年です。安息年について前回学びましたけれども、その安息年は7年おきに来ました。そしてその安息年の7たびを、数えます。7年の7たびは49年です。そしてその、7×7 の49年の、第7月、ね、7たびの7年の第7月、7が3つ続きますね。37です。あなたはその第7月の10日に角笛を鳴り響かせなければならない、あります。そしてこの角笛、要するに角笛が鳴り響く年、この大食材日、49年に一度の大食材日が、それは、角笛、まあ、ラッパですね、それが鳴り響かせられます。24章の方でも学びましたが、第7月、年が改まったその第1日はラッパの祭りでしたけれども、ですからこのヨベルの年に限っては7月の1日だけでなく10日にもこのラッパが各地で鳴り響かせられます。そしてこのヨベルの年の特徴は、負債が一切免除になることです。借金が帳消しになることです。もし 人がですね落ちぶれて自分の土地を手放さなければならないような時があったとしても、その土地を売る時はですねこのヨベルの年を基準にして売買がなされます。といっても今日お読みした箇所を読んだ限りではイスラエルという国においては土地の永久の所有権の売買というものはありえないわけですね。土地の売買は厳密にはイスラエルにはないんです。厳密には16節の方を見ますと、16節の後半、16節、年数が多ければそれに応じてあなたはその買い値を増し、年数が少なければそれに応じてその買い値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは収穫の回数だからである、書いてありますね。彼があなたに売るのは収穫の回数だから、ヨベルの年まで、最高でも49年48年、その年数分の収穫の 権利を要するに売買するわけであって、土地の売買ではないんです。土地はもともと神様から割り当てられた、ものであり、その先祖からの所有地を移してはならないと記されております。だからユダ部族に義昭で割り当てられた土地は、そこを、将来100年後には、ユダ部族が落ちぶれたからダン部族にその土地が、永久所有権が移るとかそういったことはないんです。ヨベルの年をに思って先祖伝来の土地はその一族のものに元に帰るんです。ですからイスラエルでは土地の売買がありません。収穫の権利の売買ならあるんですけども、というわけで土地はですねもともと人間のものではないんですね。神様のものです。ところが今の現代ではあたかも土地がですね我が物であるかのように売買がなされます。しかし土地は主のものです。人のものではないんです。このヨベルの年、これは本当に素晴らしいシステムです。現代人間はですね力を得ると、お金を得ると他人の土地を買い漁って、でそれでさらに、自分が、1ヶ月もう食べきれないような食べ物を、得るだけの土地を得るだけで飽き足らず、雇い人を雇ってその土地に収穫をさせて、でそれで、小作をさせたその中間マージンを取って、でさらになおかつ、それを得た収入をますます用いて他人の土地を買って、でますます小作農のその賃金を、絞ってもっと自分がうまい汁を吸おう、そういう風にしてですね、もうあたかも永久にその人が全て美味しいとこを吸い上げて、で小作農とか屋台人とか奴隷とか、生涯、その低い地位から上がれないかのような、なんかそういう世の中のシステムがですね、なんか最近当たり前であるかのようになっていて、本当に多くの若者たちが、また貧しい人たちが立ち上がれないという、そういう状況があるんですが、しかしそれは主の御心ではありません。主の御心はですね、50年に一度全ての借金は帳消しにされるという、借金帳消しというのが聖書にあるんです。今日の箇所を読みましたところ、この50年に一度全ての負債は取り消しにされる。土地をもし貧しいがゆえに手放して売ってしまったとしても、それは返ってくる、そういうことがあるんです。それが神様の御心です。ですから永久にですね、自分だけが土地を買い漁って雇い人を雇い入れて、しかもその雇い人を振り絞って、そういう奴隷扱いすること、それをずっと続けるということは主は許されないんです。 あなた方は互いに害を与えてはならないという言葉が14節と17節2回出てきますね。イスラエル人同士の間でそういうふうにですね、人から搾取するとか、むやみに振り絞るとか、そういったことをしては、そういうふうにして害を与え合ってはならないんです。このヨベルの年は、50年に一度訪れます。ですから人が普通に、生きていればね、一生のうちに、一度は来るものですね。かつて日本は人間50年ということで言われていたんですけども、ですから大体の人はこのヨベルの年を生涯に一度、長生きする人は二度経験することになります。そしてその生涯に一度必ずですね、負債の帳消しがあり、そして先祖伝来の土地に戻るチャンスがあり、またどんなに落ちぶれた家に生まれたとしても、それでもこのヨベルの年が巡り来れば、再び、ゼロからやり直すチャンスがこのイスラエルの人たちは誰にでもあったわけですね。このように主が定められたのことは、とても人にとって優しいシステム、生きやすいシステムですね。ただ神様はですね、このヨベルの年をただ人が生きやすいようにするために定められただけではありませんね。このヨベルの年にもちゃんと意味があるんです。先ほど37ですねと言いましたけども、聖書にはですね、37が何度か出てきます。ヨシア記にも出てきましたね。黙示録にも出てきました。ヨベルの年は、安息の年を7度、つまり7年の7倍を数えて、そしてその第7の月にその角笛の日がやってくる。37でしたけども、あのヨシア記の方でも、あのエリコの城壁を崩す時ですね、7人の祭司がそれぞれ角笛を持ってその主の箱を担いで行き、そして、7日間そのエリコの城壁を回ります。7人の祭司が1日1周、2日目に1周と、でそして、それを6日続けて第7の日には7度町の周りを回ります。そして7人の祭司が、その7日目に7度町を回ることが、その7の数、完全数が満ちた時、角笛が吹き鳴らされます。角笛が吹き鳴らされた時、エリコの城壁は崩れ落ち、それまでそのエリコの城壁の地で行われてきた虐げ、行われてきたその奴隷的な生活、それらは一気に崩されて、そして神の民がその中に入ってきて、そして全てを新しくするんです。古いものは一切焼き尽くされる。そして金銀の器だけが運び出されて、また赤い印の内側に隠れていたラハブとその家族だけが、その赤い印の内側にいる人たちだけが贖い出され、救い出される。まさしく終わりの時のことを象徴しております。黙示録の方にも、最近黙示録の学びをしている時に、7つの封印、7つのラッパ、7つの鉢の災い、そして、それら3つの7が完全になった時、主は成就したという言葉を言います。黙示録の16章の17節ですね。第7の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て、聖所の中から出てきて、ことは成就したと言った。 ですからこの7という数字、本当にこの世界にとって関わりのある数字です。神さんは6日間働かれて世界を創造し完成し、そして第7の日に休まれました。イエス様も、ペテロに質問された時、主よ、私が兄弟に罪を犯された時、何度まで許すべきでしょうか、7度でしょうか、ペテロ言うんですが、でもイエス様は7度までとは言わない、7を70倍するまでと私は言いますと言いましたね。ですから7が7にの倍数になる、これは本当に聖書にはよく出てきます。そして7は完全数を意味しております。ことが成就するまでのことをですから、この7は表しておりますね。ヨシュア記においてもそうでした。ですからこのヨベルの年、この7が続くヨベルの年は終末のこの世が全く改まる時を表しております。ヨベルの年のその日、全ての借金は帳消しにされます。また全ての人たちは本来あるべき家へと戻ります。自分の家族のもとに、自分の土地のもとに、ヨベルの年人々は戻ります。それと同じようにこの世の終わりの時も、まことのヨベルの年の時、ラッパが鳴り響きます。そしてそれと同時に私たちは本来の国に戻ります。天国ですね、天の御国。私たちの国籍は天にあります。そして天に挙げられ、それまでの負債、奴隷としてサタンにこき使われていたとしても、この誠のヨベルの年はそこから解放されます。そして自分の国に帰ります。天の故郷へと、この誠のヨベルの年に、そこに帰ります。このラッパが吹き鳴らされるヨベルの日、それは第7の月の10日でした。安息年が7度続いたその第7の月の10日、それがその大食材日の日、すなわち大祭司が至聖所に入って誠の贖いをする日ですね。そしてその誠の贖いがなされた時、全ての借金は帳消しにされ、それぞれ人々は自分の国に帰り、本来のあるべき姿へと戻る。ですからこのヨベルの年、確かにですね、システムとしては素晴らしいシステムですけども、しかしただ単に素晴らしいシステムというだけではなく、この世の中のこれから起こるべきことを表していたわけです。そしてイスラエルの民がこのヨベルの年を守るたびに、イスラエルの人たちはその借金が帳消しにされたこと、また負債が免除されたこと、それらを喜び楽しみ、またそのように実演することによって、終わりの時の実演を実は彼らはしていたわけです。私たちもやがてこの誠のヨベルの年が来ることが来る日がやがて来ます。その時皆さんの罪の借金は帳消しにされます。そして誠の故郷に戻る時です。その時がラッパが吹き鳴らされ、そのラッパの合図とともに私たちは天に、故郷に引き上げられて、そして新しく改まった世の中、この世界を、今のこの世の中は過ぎ去るんですが、しかし主が全く世を新たにしてくださる時が来ます。そしてその時、私たちはもはや罪も死もない、すべてイエス様が払い終えた後のその永遠を常しえに楽しみ、生きることができるようになるんです。このヨベルの年を覚えるとき、私たちもやがて来たるべきこの誠のヨベルの年を私たちは思い起こします。どうか皆さん、この地上での歩み、 確かにまだですね、負債の免除はなされておりません。しかし、イエス・キリストを信じる信仰を持ち続けていくのであれば、必ずこの時は来ます。この地上での歩みは、それは仮の宿です。土地の永久売買はイスラエルにおいてはありえなかったように、私たちもこの地上においておける歩みは、永遠の歩みではありません。あたかも仮住まいの歩みです。ですから、他の神様を知らない人たちが、もう奴隷を敷いてあげるような、そういう、むさぼるような、何もかも自分のものにしようとするような、そういう、そのような貪欲を捨て去るべきです。世の人たちは、ね、自分人間、たかだか50年程度しか生きられないにもかかわらず、汗水流して、いかにして奪うか、いかにして搾取するか、自分のためにいかに蓄えるかに躍起になってますけども、でも皆さんは、土地は主のもの、金銀は主のもの、そして皆さんの体も、また、兄弟姉妹たちも、皆さんの下で働く部下たちも、すべて主のものであるということを覚え、そして、天の故郷を思いつつ、日々歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、このヨベルの年を思うに、覚えるに、私たちは、誠のヨベルの年を、遥か仰ぎ見ます。私たちの体が全くもって、あがなわれる日を、私たちは望みます。この肉体、罪の棘が刺さっている状態、そして、被造物も、共に埋めております。それゆえ私たちはこの地上での歩みをなす限り、天の故郷、私たちが本来行くべきところ、これから行くところ、そこを覚えつつこの地上の歩みを歩ませてください。この地上での歩みは仮の住まい、そして土地は永久に私たちの所有物ではなく、あなたの所有であり、そして誠のヨベルの年に至るまで、私たちはそれが委ねられているに過ぎないことを、どうかいつも思い起こすことができますように。そして私たちはこの地上からいかに分取るかという考え方で歩むのではなく、いかに天のことを覚えつつ、天の御国に入る日を覚えつつ、この地上を歩むかという有意義な人生を送る生徒たちでありますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの御名を褒めて